の健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の森本真由です。今週は兵庫県医師会広報委員会の長谷部信重先生にお話を伺います。長谷部先生は川西市で長谷部クリニックを開業されています。長谷部先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は日焼け後のケアというテーマでお話しいただきます。まあ、日焼けといえば紫外線ですけれども、そもそも紫外線とはどのようなものか改めて教えてもらえますか。
はい、まず私たちは光として見えてくるものを可視光線と呼んでます。
はい、
しかし目に見えない種類のものがございます。
うん、
波長が長くなると赤外線、主として熱を感じるものですね。暖房器具に使われている。はい、さらに長くなると携帯電話やテレビなどに使われています。
うん、
電磁波と言われてますね。で、逆に波長が短くなると紫外線となり、これが日焼けの原因となります。
うん、
さらに長くなると放射線と呼ばれて、人体を通過するような危険な光線となります。
はい、
紫外線といったらね、もちろん体にこう害を与えますけど、人間社会今半導体でね、非常にブームとなって露光装置とか、それも紫外線によってコントロールされてますね。
先生、この紫外線いくつか種類があるんですよね。
はい、紫外線を大きく分けて UVA、UVC と3つあります。でも C の場合はね、オゾン層という地球のに守られているので、ほとんど地上に入ってきません。
うん、
だから UVA と UVB が我々にとって問題となると思います。
はい、
UVA は UVB に比べて皮膚の奥、長く真皮まで入ってくるので、シワやたるみの原因となります。
うん、怖いですよね。
はい、一方 UVB は波長が短く、真皮まで届きませんが、炎症を起こし日焼け、シミ、そばかすなどになってしまいます。
はい、この紫外線ピークはいつなんでしょうか。
紫外線の量は日本ではやっぱり5月から9月の夏の暑い日ですね。
はい、
特に7、8月はピークです。
あ、まさに今ですね。
そうですね。紫外線対策が本当に重要ですね。もし浴びてしまうと、やっぱり炎症症状が皮膚にできますので、シミ、シワ、たるみ、皮膚のトラブルの原因となってしまいます。
はい、先生、日焼けしてしまった時、対処方法を教えてください。
はい、一番に最初に水、流水ですね。
うん、
で、水がなかったら濡れタオルにしましょうかね。
はい、
患部を冷やします。
うん、
炎症を起こった皮膚は火傷に似た状態ですんで、水道水で30分以上冷やすということもいいでしょう。
はい、
炎症が全身に広まった場合はシャワー、濡れタオルですね。
うん、
シャワーがないときは濡れタオルで全身をくまなく冷やし、タオルで保湿剤をくるんだりすることもいいと思います。
はい、
で、2番目にはやっぱりしっかり保湿をするということですね。
うん、
皮膚のバリア機能が低下し、水分が失われやすい状態になってますんで、どうしてもしっかり保湿をするということですね。
はい、
日焼けした時ね、行かれた時、海とか行かれた時、皮膚の状態はどうかなったことございます？
はい、もう真っ赤でちょっとね、だんだんカサカサ。
そうですね。
できますよね。
やっぱり日焼けしちゃったら乾燥しますよね。
はい、
乾燥して。で、ここで皮膚に保湿をするというのが、重要なのを分かっていただけると思います。
うん、
だからドラッグストアでも日焼け止めはもちろんのこと、保湿というのが主流になって、保湿をすることによって日焼けのバリア機能を温存するというか高める方になってますね。
はい、先生、この保湿なんですけども、こうドラッグストアなんかに行くといろんな種類があって、化粧水のような水タイプがいいのか、ちょっと油分の入ったミルクとかそういったタイプがいいのか、もうどれがいいのか迷ってしまうんですけども、何かおすすめはありますか？
おすすめはないです。ご自分が一番気に入ったのを保湿していただければいいと思います。
はい、
ワセリンとかやっぱりベトつくので嫌だという人もいれば、化粧水タイプがいいという人もいます。でも化粧水タイプなら水なんでね、あっという間に乾きますよね。
う
ん、
ああ、そうですよね。
ワセリンは油ですんでね、長時間持ちます。でもベトベトしますよね。
うん、
もうこうなってくると患者さんの好みにもなってしますんでね。
はい、
自分はそれをうまく使って保湿をしていただければいいと思います。
はい、わかりました。それでは 夏はどうしても外で過ごす時間が増えてしまいますよね。で、今まさに8月ですので、この日焼けしないようにどういった対策を取ればいいんでしょうか。
はい、まあ、日焼け止めは塗り直しが必要ですよね、
はい、
これだけ暑いから1時間もすればやっぱり日焼け止めも取れてしまいますんで、何度も塗り直していただくのがまず一の対策です、
はい。まあ、先生、屋内にいて、まあ、そんなに汗で落ちてないかなと思うときは塗り直しはしなくても大丈夫なんでしょうか。
まあ、おっしゃる通りですけども、ご自分で判断していただいて、やはり外へ行った場合落ちると考えていただいていいと思います。
はい、わかりました。他にも紫外線対策の方法ありますか。
そうですね、近年飲む日焼け止め対策といって、例えばヨーグルトを飲んでそれを日焼け止めの対策になるとか、いろんな内服も出てます。でもこれらはね、理論的にはさっき言った保湿ですよね、
はい、
保湿力を十分にすることによってバリア機能を高めるということで内服なんで、やはり内服をしてかつ日焼け止めの外用液を塗らないと、2つの路線でいかないとなかなか日焼けに対策にならないと思います。
うん、まあ、飲むだけでは足りないということなんですね。
おっしゃる通りですね。
わかりました。
しっかり保湿をしていただくということが一番大事だと思います。
はい、先生、ちょっと質問が前後するんですけども、先ほど日焼けした時の対処方法で、まあ、流水や濡れタオルを肌に湿布してくださいということだったんですけども、はいはい、これはなるべく冷たい方が、水よりも保冷剤とかより冷たい方が効果があるということなんでしょうか。
そうですね、やっぱり熱を帯びてるんで冷やすということはいいと思うんですけど、でも身近にね、そういう冷たいものがなかったら、もう濡れタオルで水道水で冷やすという、その現場の状況ですよね。まあ、お家にそういうふうに冷やしやすい冷たい環境があればやればいいんですが、もしなかったら、まあ、濡れタオルの一番分かりやすいですよね。水道でポッとタオルを冷やせばできるんで。
はい、
だから、そこはケースバイケースでいいと思います。
はい。で、水道水などを、まあ、30分以上ということだったんですけども、
はい、
何か、冷えたなと思うような、まあ、ここまで冷やしてくださいという目安はあるんでしょうか。
まあ、30分というと長いですから、
はい、
なかなかそれで、水道でシャワーで浴びるというのも大変だと思って、やっぱりそこで濡れタオルとかならね、30分という時間経過は簡単に過ぎるかなとは思うんですけども。
とにかく30分しっかり冷やすということですね。
そうですね。
はい。で、あと、冷やしタオルみたいなものも今世の中にあるんですけども、
はい、
そういったものは、やはり皮膚が被れてる状態の時は避けた方がいいとかあるんでしょうか。
あ、そうですね。あまりにも冷たいものはね、逆に火傷ということも考えないといけないんで、
はい、
本当に冷たい0か10度、20度っていうのを直接当てるのは危険なんで、やっぱりタオルを周りにカバーをして、ちょっと温度をね、上げて冷やしていただく方が良いと思います。
はい、わかりました。それでは最後に先生の診療ポリシーを教えてください。
はい、私が心がけているのは、病気見ずして人を見よです。そして苦を抜き、薬復興バックの精神に基づき、苦を抜き薬を与えるということです。患者さんの気持ちに寄り添い、一緒に病気に向き合っていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。今週は日焼け後のケアをテーマに、兵庫県医師会広報委員会の長谷部先生にお話を伺いました。長谷部先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は森本麻衣でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。